ただいまより2025年9月14日第二主日礼拝を始めます。545番。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何日のものなればなり。アーメン。朗読文32、詩139編。主よ、何時は我を探り、我を知りたまえり。
何時は我が心を活動し、また遠くより我が思いをわきまえた。
何時は我が歩もうも我が不思をも探り出し、
我がもろもろの道をことごとく知りたまえ。
そは我が下に一言ありとも、
耳を主よ何時ことごとく知りたまえ。
何時は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置きたまえ。
かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、
また高くして及ぶ。
我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに行きて何時の御前を逃れんや。
我天に昇るとも何時かしこにいまし、
やっぱり我が子を読みに行こう。よ何時かしこに
我あけぼのの翼を借りて
海の果てに住む。
かしこにて名を何時の見て我を導き、
何時の耳の見て我を騙
し、暗きは必ず我を覆い、何時の見前には暗き者を隠すことなく、夜も昼のごとく輝ける。神よ、何時のもろもろの見思いは我に尊きこといかばかりぞや。
その見思いを過ぎるは大きな
我、これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し。神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我がもろもろの思いを知
り、願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を越しへの道に。
賛美歌130番。節まで拝読いたします。ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥を探さないように、身につける白い衣を買い、また見えるようになるために 目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に勤めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。祈祷いたします。在天のシアロン神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝この御堂に集い共に礼拝を守れることを感謝いたします。7日の旅路の一人一人の苦労をあなたがすべて賄い導いて、こうして祈りと賛美の時が与えられますことを感謝いたします。神様は私たちの罪をあがなうために一人子のイエス・キリストをこの世にお送りくださいました。私たちはイエス様の十字架によってあがなわれ、罪を許されて、ここにあなたの御前に祈ることが許されています。私たちは日々あなたの大いなる愛に包まれて守られているにもかかわらず、時にはそれを忘れて自分の力を過信したり、また兄弟姉妹を愛することを怠り、自分の救い、自分の満足を求めようとする本当に愚かなものです。神様、いつも私たちと共にいて正しい道へと導いてください。よろしくお祈りいたします。そしてまたどうかひたすら主に仕え、従い御心に従うものとならせてくださいますようにお祈りいたします。今この世界では国と国が、人と人がいがみ合い、憎しみに身を委ね、争い戦い、人を傷つけることが絶え間なく、あなたから授けられたこの地上での命を粗末にすることが多いことを本当に悲しく思います。どうか神様からいただいた限りなく許し合う、支え合う本当の愛を今一度確かなものとして守ることができますようにお導きください。越谷教会の歩みがどうかあなたの御導きによって主の御栄を世に示すものとなりますようにお祈りいたします。伝道の先頭に立つ牧師に力をお与えください。そしてその下で奉仕する私たちが十分な支えとなることができますようにお導きください。今病の床にあって苦しんでいる兄弟姉妹、また悲しみの中にいる兄弟姉妹、どうかあなたの癒しの御手がありますように、これから深まい牧師を通して御言葉をいただこうとしております。どうか聖霊の導きによって十分に語られますように、また私たち聞く者の心を虚しくして、しっかりと御言葉を受け入れることができますようにお導きください。つきません、感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌240番、
thank you.
告白、人心情、我は天地の剣し、全能の父なる神を信ず、我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみがえり、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差し込まれ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたもの。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体を蘇り、とこしえの命を信じる。アーメン。説教、扉の外に立つイエス、スカ・バイ牧師です。
今朝私たちに与えられました御言葉は、ヨハネの黙示録3章の14節から20節です。終わりの日について知らせる書であるこのヨハネの黙示録に含まれる7つの手紙のうちのついに最後の手紙となりました。繰り返しになりますが、このヨハネの黙示録というのはこの世の終わりについて告げている書であります。この世は神様によって創造され始まりました。初めがあるならば終わりがあります。その時一体何が起こるのか、そのことについて私たちはこのヨハネの黙示録に聞いてまいりたいと思います。私たちはこのヨハネの黙示録を読み進める中で、終わりの日というのが決して恐ろしい日でない、恐ろしい日ではないということを知りました。むしろ喜びの日であるということを知りました。終わりの日には私たちの主イエス・キリストがやってこられて、そして私を信じる者は死んでも生きるのだ、その聖書の言葉が実現するのであります。主イエス・キリストを信じる者は復活して永遠の命を得て神様の御国に住まうのです。それは今この時もすでに私たちに約束されています。主イエスが十字架で死にご復活なさったように、終わりの日私たちにも復活の希望が与えられているのです。さて本日はその希望を知らせるために主から命じられたヨハネが書き送った最後の手紙、ラオディキアにある教会への手紙を共に読み味わいたいと思います。このラオディキアの教会への手紙を読みますと、どうもこの教会というのは主からあまり良くない評価を得ていたようです。それは手紙の前半部分を読むと分かってきます。この教会は主から次のように言われます。15節から16節、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。面白い表現だと思います。信仰というのはその熱さでよく度合いが表現されることがあるでしょう。一般的にもあの人は熱心な信仰者だ、そういうふうに言われることもあるし、私たちの心が燃えているんです、そのようなダイレクトな表現をすることもあります。聖書では信仰というのを炎に例え、その信仰の灯火を消さないようにしなさい、そのように主がお命じになる、そんな箇所もあります。一方で ここで言われている冷たいというのは、もしかしたら一般的にはあの人は冷めてる人だから、そういうふうに表現されて、良くないような、あまり信仰がないようなイメージとして捉えられるかもしれません。しかし実はこの箇所においては、熱いという言葉同様に、冷たいというのも主から喜ばれる信仰を表していると言えるのです。このヨハネの黙示録と同じヨハネの名がついているヨハネによる福音書を読んでみますと、水についての話が多く出てくることに気づきます。先月教会学校でも続けてこのようなテーマが読まれていました。命の水というテーマでありました。例えばヨハネによる福音書の4章にはイエス様とサマリアの女との話が出てきます。灼熱の中、正午ごろ、水を汲みに来たサマリアというところの出の女性がシュエスと出会ってイエス様に水を飲ませてくださいとお願いされた。そうして会話をしていくうちに、その女はやがて本当に水を飲ませてくださるお方が誰であるのかを知っていった。そのような感動的な話が描かれています。またヨハネによる福音書の7章を読みますと、ユダヤの祭りの最も盛大に祝われるその最中に、イエス様が乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、そのように人々を招かれた様子が記されているのです。この夏もとっても暑い夏でした。喉が渇いていると冷たい水が特別においしいと感じました。この聖書の箇所でイエス様が人々に与えると約束されたその水というのは、間違いなく人々の心を潤す冷たい水でありましょう。ヨハネによる福音書とヨハネの黙示録というのは、ただヨハネという同じ名前が付けられているというのだけで、付けられているというだけではありません。この2つの書物というのは明らかに、特にこのヨハネの黙示録の内容は福音書の延長線上にあると考えられています。私たちが読んでおりますこのヨハネの黙示録の締めくくりとなる21章以降は、私たちが入れられるその天の御国が一体どんなところであるのかが丁寧に記されています。22章の一節を読みますと、その天の御国にはこんなものがあると伝えられています。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。天の御国で憩う私たちというのは、皆この命の水の川から飲むことが許されています。そこから水をいただいて潤され命をいただいていくことができる、そのことが約束されています。話がだいぶ逸れてしまいました。このラオディキアの教会へ宛てた手紙で述べられている冷たい者たち、それは話が戻りますけれども、主から与えなしに飲んで決して乾くことがない人々のことだということがここからわかるでしょう。けれどもこの教会の人たちというのは熱くもなく冷たくもありませんでした。熱く燃える心を持っているのでもなく、主が与えた冷たい水で潤っているのでもなかったわけです。そのどちらでもない生ぬるい人たちだったと、主はそのような者たちを、そのような者たちに言います。そして生ぬるい人たちを主は 口から吐き出してしまう。そのようにも言います。厳しい戒めの言葉です。ところでこの熱くもなく冷たくもなく生ぬるいという表現、これは聖書に端を成した表現であるとここまで説明してまいりました。けれどもさまざまな資料を読んでいきますと、このラオディキアという土地柄に深く関連したシュエスなりの皮肉であったということもわかるのです。当時のラオディキアというところは実は水道事情があまり良くない町であったと言われています。この町は地理的には南にはコロサイ、北はヒエラポリスというところで都市で挟まれていました。コロサイからは冷たくておいしい水が流れてきたと言われています。北のヒエラポリスは湧き出る温泉がありました。そこからも温泉の水を引いていた、そのように言われています。けれども水道橋、そこを何キロも何キロもたどってくるうちにラオディキアに着く頃にはどちらの水も生ぬるくなっていたそうです。飲んでもおいしくなく入浴にも適さない、そんな生ぬるい水しかこの町には届かなかったんだ、そういうふうに言われています。主イエス・キリストはこの町特有のぬるい水というのにラオディキアの教会の信仰を例えたのかもしれません。彼らの信仰は人々を潤す冷たい水でもなくて、あるいは人々を癒す温かい温泉でもない。彼らはただただ信仰という名の中途半端な状態であったわけです。それはキリストが吐き出してしまいたい、そう思うほどに何も生み出さない風虚な、そのような状態であったと思います。そして彼らの生ぬるさの原因というのも主はよくよくご存知でありました。17節を読みますとこのようにあります。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。このラオディキアという都市は商業都市として繁栄していたそうです。銀行業で富を築き、高品質な衣類を製造し、そして目の治療薬も作っていたと言われています。彼らは物質的には満たされていたことでしょう。自分たちの力で成功を収めている、そのように言ってもいいと思います。しかしその裕福さから来る自覚というのは教会の信仰を生ぬるいものにしていました。彼らは自分自身が本当はどんなに罪ある存在で惨めな存在で、目が見えなくて自分が裸であるか分かっていない、そのことに気づいていませんでした。そして私たちは金持ちだ、私たちはみんな持っている、そういうふうに勘違いしていたわけです。しかし主はそんな彼らを見捨てることなく、この手紙において三つの宝を受け取りなさい、そのように進めています。それは主から出てくる本当の裕福さであります。本当の裕福さ、本当の豊かさというのはあなた自身から出てくるのではない、この私から出てくるのだ、そのように主は言われるのです。ここに記されている三つの宝というのは火で精錬された金、白い衣、目に塗る薬であります。ラオディキアは特に黒い織物と目薬が有名だったと言われています。ここにもシュエスなりの皮肉があるでしょう。ですからここでその特産物になぞらえて、その惨めな裸を晒さないように 白い衣を死から買いなさい。しっかりシエスが見えるように目に塗る薬を私から買いなさい。そのように進めているわけです。続く20節を読みますと、その主イエスというのはどこか遠くから呼びかけておられるのではなくて、この教会の一人一人のところにやって来られる主なのだということがわかります。見よ、私は戸口に立って叩いている。先ほど私たちがご一緒に賛美しました賛美歌240番は、歌いながら、もしかしたらもうお気づきの方もおられたかと思いますが、今日の御言葉ヨハネの黙示録のこの3章20節をもとにした賛美歌であります。もう一度歌詞を振り返ってみたいと思います。閉ざせる角を主は叩きて、答えいかにと佇みたも、閉じている門を主が叩いて、中から応答があるだろうか、そのように佇んでおられる、そんな様子を伝えています。そして歌はこう続きます。長く外もに立たせまつる我ら御民の心なさよ。主の呼びかけに私たちは答えることなく、主はずっと一人で外に立たされたまんま、そんな様子が歌われてゆきます。そして今は歌えませんでしたけれども、3番の歌詞にはこのようにあります。何時らがために死にし我よなどか拒むと仰せ聞こえ、あなたたちのために死んだ私をどうして拒むのか、そのように言われる声が聞こえてくるだろう。今はいかれかためらいおらん、どうして今私たちはためらっていられようか、これはもはやためらう理由はない。主よ、戸を開く、いらせたまえ。主よ、今扉を開きますので、どうぞ中へお入りください。そのように歌は締めくくられています。このヨハネの黙示録の3章20節というのは、実はこの後に歌います賛美歌も、それが元になった賛美歌でありますけれども、とても有名な芸術のモチーフや説教の箇所でもたびたび取り上げられる、そのような箇所であります。この聖書箇所に関する面白い説教があります。ドイツの有名な神学者ブルトマンという人がこの箇所の説教の中でふとこのように言ったそうです。シエスが戸口で戸を叩いているときに、そこに私がいなかったらどうしよう、そういうふうに言ったそうです。自分の心の扉なんですから、その中にはもちろん自分がいるはずです。けれどもブルトマンは、主がトントントンとするときに、そこに私がいなかったらどうしよう、そういうふうに心配するんですね。富を追いかけて、名誉を追いかけて、あるいは自分を満足する何かを追いかけて、私は飛び回ってはいないだろうか。私たちというのは自分の心にさえ果たしてちゃんと住んでいるんだろう、そんな問いがここにあるかもしれません。もう一つこの聖書箇所にまつわるご紹介したいものがあります。それは一つの絵画です。ウィリアム・ホルマン・ハントという人が描いた世の光という絵画です。この世の光というタイトルは、おそらくヨハネによる福音書の8章12節私は世の光であるというイエス様の言葉から来ていると思われます。けれども 書かれている場面というのはまさに今日の御言葉ヨハネの黙示録3章20節であります。この絵画は1800年代の後半に描かれた絵画でありますけれども、1905年から1907年にかけて世界中を巡って多くの人々が感動の涙を流したと言われています。ここにちょっと小さいですけれども印刷して持ってまいりました。イエス様が光のランタンを持って扉を叩いている、そのような様子であります。ぜひご自宅に帰ったらスマホとかパソコンで世の光絵画と入れたら出てきますのでご覧になってください。多くの人たちが感動の涙を流した。最も人々が心を打たれたのはこのキリストが立っている扉です。この扉に注目するとそこにドアノブがないということです。つまりキリストの側からいくら扉を叩いたとしてもこの扉にはノブがない、だから開けることができないのです。中にいる私たちが呼びかけを聞いて戸を開けるほか、キリストが私たちの中に入る術というのはないわけです。あなたのところにも今朝主イエスはやってきておられます。心の扉を叩いておられます。あなたはちゃんとそこにいますか？その扉を開けるのはあなたです。どうかこの主の呼びかけに応えてまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この朝私たちに命の御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちはあなたからいただく御言葉によってご復活の主の命を分け与えられ生かされています。私を信じる者は死んでも生きる、そのようにイエス様が教えてくださった通り、この世の終わり私たちは復活しあなたの御国に入れられ、あなたの御国で永遠に命の水をいただき生こうことが許されています。その希望に感謝いたします。どうか私たちがその信仰が熱くもなく冷たくもなく生ぬるい、そのように言われることがないように、主が口から吐き出すそのようなことがないように、ますます私たちの信仰をあなたによって養ってください。思いがありながらこの礼拝に集うことかなわない一人一人を覚えます。オンラインを通して礼拝を捧げている一人一人を覚えます。主よ、あなたはすべてを作られた主であります。ですから私たち一人一人のことをご存知であります。どうか一人一人のところにあなたが来てください。私たち一人一人があなたが叩くその扉を開けていくことができますように、私たちの心にあなたをお迎えしていくことができますように導いてください。この越谷教会の群れをますますあなたが豊かに導いてください。この地にはまだ見ぬあなたの民がたくさんいます。どうか私たちをあなたの愛で満たし伝道の器として用いてください。すべてあなたにお委ねします。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
賛美歌2編196番。
御在天のお父様なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。一週間あなたに守っていただき、導いていただいて歩みを終えることができました。そしてこうしてまた新しい御言葉をいただき、力をいただいて一週間を歩み出そうとしております。弱いものですけれども、あなたがそこにいてくださることを信じて扉を開けて歩んでいくことができますように、どうぞ守り導いてください。あなたから日々たくさんの恵みをいただいております。ここに献金を感謝してお捧げいたしました。どうぞ大切な御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正午541番。
行きなさい、私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、良い男子へに限りなくありますように。アーメン。これでお礼拝を